こんばんは、ファーストサマーウイカです。須田まさきさん、お疲れ様でした。先週はスペシャルウィークということで、ゲストにクリーピーナッツの DJ 松永さんことお松が来てくれました。いや、めちゃくちゃ楽しかった。いや、1週間前なんか、いや、あれ、私ね、番組中に自分の映像とか音源とかは基本あんま聞かないっていう話をね、お松と一緒にしたんですけど、めっちゃ聞いたわ、あれだけ。なんかこう喋ってる時すごい、それこそ早口やから、何を喋ったかあんまり記憶してなかったんで、聞いたらめちゃくちゃおもろかったです。自分で言うのもなんですけど。なので2回聞いて、ああなるほどみたいな考えを深めましたね、 DJ 松永氏の。いや、めちゃめちゃ楽しかったですよね。なんか結構ね、タイムフリーでも聞いてくれてるみたいですけど、評判ね、良かったみたいで、ねえ、オードリーさんの若林さんに激弱ゲストって最初言われてましたけど、強もう激強でしたわ。ねえ、しかも名言結構残してましたよ。松永ある、あ、なんか定着したっぽくて、なんか正しい表記は何ですかっていっぱい聞かれて正しさはなんかそもそもないけど、なんか私がそのなんか発案者みたいになって、これは決めた方がいいかなと思って、一応あのお松へのリプに、まあ多分あのひらがなが一番可愛いかなと思ってみたいな風に言ったんですけどなんかちょっと責任を感じました。軽々しくやっぱラジオで発言すべきではないと。よかったのかな、大丈夫かな。まあ、そうやっぱ現実が追いつくって言ってたから、まさに追いついた、1週間もしない間に追いついてしまったっていうね、申し訳ない気持ちもありつつ、やっぱそういう新しいものが生まれるから、やっぱスペシャルウィーク最高だなと思いましたよ。まあ、なんでそんなに楽しくできたかなって思うと、まあ番組一緒にやってるっていうのもありますけど、やっぱこう同い年っていうのは大きかったんかなと思いましたね。世代感、あんまり世代話みたいな出てなかったけど、まあバイブス的にそういうね、同期は喋りやすいんかななんて、ほんまにただただめちゃめちゃ楽しかったです。あとね、ミクチャで見てた人はまあ気づかなかったと思いますけど、 CM 中もずーっと喋ってたね、あれあんまり覚えてないけど、なんか私らの会話が全然止まれへんから、なんかスタッフさんが CM 明けの打ち合わせとか行きたかったのに全然行かれへんみたいなどうで、次こうないけどな、まあええかみたいな、タイム感とか全くね気にしてなかったけど、まあ、やればできるもんやね。普段時間めっちゃ気にしてるけど、なくてもいけるんやっていうのは分かりましたけど、ノール、あ、そう、あれうざいなと思ったんやけど、あのこうね、対面でお松と喋ってて、いつも今日もね正面にいてくれる作家の宮森こと森マンが私の左にいてメールを渡してくれるんですけど、こう私はその宮森さんの方を見ないでノールックでこう紙を受け取るわけですよ。それがね、あれね、よくあるのよ、演劇人がね。まあ最初顔合わせの時とかはみんなよろしくお願いしますみたいな、何とかですかみたいな、すごい距離あるのに、とある瞬間からなんか飲み会とかね、打ち上げみたいな稽古終わりの飲み会とか行った時に、あ、醤油取ってっていう時にノールックで渡すやつとかいるんですよ。多分ノールックで渡して何のお礼も言わずに受け取ったその二人はやってる別に私の宮森氏はやってないけど、それぐらいのもう半年一緒にこのねブースの中で二人っきりでは、もうそれはもうほぼセックスやからこの、あ、ごめんなさい、ミャーモリガールが良くないよね、それは。いるもんね、一応。いるよね、悪い。いや、いるんですよね、これがいるんですよね。ミャーモリ氏も顔がいいくてね、いるんですよ。だからまあ、それぐらいの関係性で、ノールックで、じゃ顔若いやん。顔若いかな。お松ぐらい、お松より赤いわ。それぐらいね、ノールックで渡してもらったのが、一瞬、あ、これ、なんか宮森があるからしたらちょっと、あ、こいつらやってんなって思われるかなと思って、あ、やばいなと思ったけど、やっぱ話してる途中にその目線をずらすだけでね、向こうが気使うだろうからと思ってちょっと反省しましたね、後からそのことを聞いて、あの演劇人の やった演劇人みたいになってるわと思って、まあまあそんな新しい発見もありつつ、まあまあ好評で、本当になんかもうそれこそタイムフリーで 3,4 回聞いたよっていう人もおったから、もうめちゃめちゃいろんな、なんかプレミア、ん、 会員になってたら地方局聞けるからいろんな局で回して聞いてくれてるとか言ってくれて本当に、あと佐久間さんね、我らがキャプテンも聞いてくれたって、面白いなって、仕事が進まないって言って、作業進まないって言ってくれたから、だから届いてますよ、ディズニーの話、船長とまたキャプテンの娘とお前と私の、嫌やな、よう考えたら全然行きたくなかった。なんかどういう感情で行けばいいのか。みんなが気使う空間。そうですね。だから逆になんか3人の方がいいかな。佐久間さんと私と松永さんで。弾まんな、どうやろうな。弾むかな。まあ多分あの番組の企画してほしいなっていう感じで。あるといいですよね。またね、まあ、仕事ね、また多分佐久間さんとかお会いできるんで、その時にちょっと改めてね聞いてみようかな。本当に、あ、だから先週ね、初めてお松が出るからって言って聞いてくれはってるクリーピーナッツのファンの方もいらっしゃって、今ももしかしたら今週も聞いてみようって聞いてくれてるね、松永ガール、 R ガールのR ガールはね、やっぱね、イン踏んでるからいいよね。やっぱそこは踏んでいかないとねいけないんで ね、そんな人たちもね今日聞いてくれてると思います。もしかしたら女子メンタル経由の人もいるかもしれないんでね、まあ、先週聞いて面白かったから今週もとか、初めて聞くっていう人もちょっと楽しんでもらえるような放送にしたいなと思います。これをね機に引き続き聞き続けてくれたら嬉しいです。では行きましょう、ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ。改めましてこんばんは、ファーストサマーウイカです、ね、スペシャルウィークありましたけど、私もいろいろ聞きました。ゼロはほとんど聞いたかな、で一部はまだ途中なんですけど、岡村さんご結婚おめでとうございます。いや、これはもう本当に素晴らしかったです。本当にボロボロ泣きました。ワイドなショーに出た時もコメントしたんですけど、させてもらったんですけど、やっぱね、私はたまにしか聞かないすごいライトなリスナーだったんですけど、それでもなんかやっぱ岡村さんってちっちゃい時から見てるし、テレビで、でラジオでも聞いてると、本当になんかこう親しかった先輩というか友達が結婚したぐらいのやっぱり感動になりますし、愛子さんが素敵だったんですよ本当に。もうだからこれからなんか結婚報告する人みんな愛子さんにオファーするんじゃないかっていうぐらい、本当にたまたまなんですよね、あれね、山里さんの時もだし岡村さんの時も、だからそれがすごい、もう本当幸運の女神、もうキューピッドっていう感じで素晴らしかったですね。なんかああいうの聞くと本当ラジオっていいなって思いますよね。うん、うちではそんなピースフルなねことはないかもしれないけど、でもやっぱり人が来るとね、お松の時みたいになんか怒るから楽しいなって、スペシャルウィークだからね、スペシャルだやなと思いましたよ。素晴らしい、オールナイトニッポンかっこいい。であと星野さんですよ、星野さんのオールナイトニッポン、あのね、ちょっと前にあの天賀さんから大量にね、今日も用意してますけれども、大量の天賀とか天賀グッズが届きましてね、まあちょっと本物の天賀は私持っててもしゃあないので、よかったらお裾分けしようと思って、まあ、スタッフの皆さんしっかりパーソナリティの方に渡せそうな方には持ってたんです。まあ霜降り明星の2人からは返品されましたけど、シュダピチ兄さんには渡せなかった、ちょっとなんかなんか逆スタッフがなんかね、どうするみたいな感じだって、まあこれ縦の続きで月曜チームなんですけど、ちょっとなんかでも星野源さんは木戸天賀さんとやってたから、貯金箱でしたっけとかグッズやってたから大丈夫だろうと思って満を持してメッセージを添えてお渡ししたら、なんと先週の星野源さんのオールナイトニッポンのオープニングでその話をしてくれたんですよね、スペシャルウィークなのに。しかもなんかスタジオでね、多分普段のこのブースじゃないところでやってたんですよね。なんか準備とかも大変な中、いきなりスペシャルウィークにですよ、小栗旬さんと生田斗真さんが来るっていう超豪華な回で、一番最初に出た人間の名前がファーストサマーウイカってぶち壊してんちゃうかと思う、もうヒヤヒヤして誰やねんみたいな空気になるやんと思って、 ったんですけど、なんか、なんかね、音が多分いつもと違うスタジオやから、ファーみたいな歯を打って、邪魔されつつも、誰のあれか分かんないですけど、妨害されつつも、ちゃんと話そのままそれないで、私の話してくれて、ウイカさんが持ってきてくれたんですって。しかも初めてお会いした時のエピソードもね、話してくれて、私は怖くて言えなかったんですよ。なんか私が言ったらなんか自慢みたいになるし、なんか遠慮してたんですけど、その、同じ事務所の古田新さんが、タンコカンカンかな何か番組の時に、ご一緒だって、でその後私が見学というか先輩の同じマネージャーなんで古田新太さんとで行ったら、よかったら一緒にって言ってご飯させていただいて、安住さんと古田さんと星野さんと私かな。いやー、だから覚えてないです、ほとんど緊張してそんな大御所3人の前で私みたいなもんが何を喋ったらええやみたいな感じでね、覚えてなかったですけど、でもすごい気さくに、もう皆さんそういうなんか上下とかあんまり気にされないフランクな方々だったんで、すごい楽しかったのを覚えてるんですけど、その時のね話をねしてくださって、優しいですね大御所さんは本当に。いやー、そしてファンの皆さんもね、ゲンガールとは言わないんですかね、星野源さんのそういう総称、ファンの総称とかはちょっとわからないんですけど、私が星野ブロードウェイに出たいみたいなことほざいてるのに対して、もう来んなよはぁみたいな、お前誰やねんみたいなことじゃなくて、ウイカちゃん出て出てって言ってから、なんて懐の深いファンの方たちが、もう素晴らしい世界、逆に怖くなるなんかくらいに皆さん優しくて、いつでもいいよみたいなね言ってくれたんですよ、ゲンさんが。そんなもいいもんじゃないから、もういつでも来てよみたいなことを言ってくださって、もう逆に行けない足がすくんで、いや絶対来んなよみたいなことをね言ってくださったら、殴り込んで来ましたって言うけど、いいよいいよって言われると、もう足がすくんで行けませんってちょっともうちょっとね、スキルというかキャリアというか自信をつけてから挑みたいなと思うんですけど、でもそうやって言っていただいてとっても嬉しいです。もうさすが宮森さん、回してくれたんですか、嬉しいですね、そんなありがとうございます、全てもう星野さんの優しさですよ。はい、というわけで今夜のメールテーマを発表したいと思います。星野ブロードウェイに出演するお許しが出たということで、今夜のメールテーマは私が演じていることです。演じているつもりなくても演じてしまっている瞬間あると思います。まあ本当は違うけど、この人の前ではこんなキャラになってしまうとか、まあとっさのね演技でピンチを切り抜けたとか、いろいろあると思います。私がついついやってしまう演技、まあ私もなんやかんや言うて、まあ、芝居出身、演劇畑の人間ですから、演じることはまあまあ、日常的なことなんですけれども、でもその何か役を演じるんじゃなくて、自分の中になんか一枚こうベールをこう覆うような気持ちで演じてしまう時って絶対あると思うんですよ。例えば私は、まあ、バレンタインの時期、百貨店に行って上の方の階の祭事場で、だいたいバレンタインチョコのねイベントやってるでしょ、あれ行って一切買う気ないですけど、全部のお店の前で、はあどうしようかなって言って、いかがですかって言って、あって一口試食をいただくっていうのをやるときは、完全にチョコレートを必ず買うであろう女の芝居をやり続けてるんですよね。絶対買わないですよ、買う気ゼロですけど、あでもこれ甘いかな、お酒ってで質問とかするわけですよ、これってみたいな、オレンジピールどれな感じですかねとかって言って、前向きな感じしてね、やっぱその時の芝居力たらないですよ。なんかそういう演じてるっていうのも、まあ一つワンシーンであるかなって、まあこういうことも含めて演じてしまっている私が演じていることを募集します。受付メールアドレスは fsu@allnightnippon.com fsu@allnightnippon.com まで、テーマと書いて送ってください。もちろん番組を聞いての感想などもお待ちしております。この番組はスマートフォンアプリのミクチャでも、東京千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお送りしております。今日はねちょっと雑誌のジンジャーさんの取材が入ってて、今写真とか撮られちゃって、ちょっとおめかしとかしちゃったりしてるんで、レアなお姿見れると思いますよ。ミクチャでもぜひねお楽しみください。ホームページにリンクが貼ってありますので、そこからダウンロードしてください。オールナイトニッポンゼロ、ぜひミクチャでもお楽しみください。ここで一曲お送りしたいんですけれども、 先日、まあ他局さんなんですけど、あのスピッツの草野正宗さんがやってるロック大陸万有期っていうラジオで、なんと私の名前が2回目登場しました。1回目はビリーアイドルのことについて、お話しされた時に、日本にもビリーアイドルというグループがあって、今テレビに出てるファーストサマーウイカさんのグループっていう感じでお話してくださって、この間のはあのビスのファイナルダンスという曲をかける時に、ファーストサマーウイカさんがいたグループですって言って2回も出てしまいました。ちょっともうこれはいいえ、これはもうちょめった、これはちょめったことにならないよ。ダメダメダメ、そういう存在じゃないんですよ。人のことは言えるけど自分は言えないいや、それぐらいすごく嬉しかったので、そしてあのスピッツさんの曲に指針かって思うような曲がありますので、それをかけたいと思います。スピッツで初夏の日。お送りした曲はスピッツで初夏の日でした。ウイカの日じゃないんだけどね、ウイカの日でもいいよね、ウイカの日ってことにしようよ。はい、初夏の日、ウイカの日でした。ここでお知らせです。ただいま新宿にある東京ミステリーサーカスで絶賛開催中のリアル脱出ゲームとオールナイトニッポンのコラボイベント、オールナイトニッポン最大の危機からの脱出がおかげさまで1周年を迎えました。もちろん私も参加しています。これを記念してキャンペーンを開催しています。期間中、オールナイトニッポン最大の危機からの脱出を体験してくれた人で、毎週週替わりでパーソナリティから発表されるキーワードを受付スタッフに言うと、漏れなくオールナイトニッポンコラボの特製クリアファイルをプレゼントします。しかも毎週各パーソナリティのサイン入りのクリアファイルを10枚ずつ用意したので、ラッキーな人はサイン入りがもらえるかも。数がなくなり次第終了なので急いでください。今週のキーワードは私ファーストサマーウイカが担当しています。今週のキーワードはドテラジオ。もう一度言いますよ、ドテラジオ。土手は川沿いの土手ですね、あの土手です。あの土手にラジオで土手ラジオ。なおこのキーワードの有効期限は今度の土曜10月31日まで。私もさっきクリアファイルにサインしました。詳しくは東京ミステリーサーカスのホームページをご確認ください。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。メール紹介します。ラジオネームインフムアンサーさん。ウイカさん、もし佐久間さんとディズニーに行くことになったら必ずパイレーツオブカリビアンの仮装をするように頼んでください。信行ボーイとしての一緒のお願いです。信行ボーイか、そうか、松永ガール的な感じで信行ボーイいる、まあ、いそう、多そうだね。信行ボーイはゴッドタン信者みたいな感じ、なんかいそうだよね。あー、パイレーツオブカリビアンはシーかい、ランドかい。ちょっとそういうのは私ね、ほとんど行ったことないの、ディズニーランド。幼稚園の時に一回行ったのと、あとビス解散した後にビスのメンバーと台風の日に行って何も乗ってないのね、ほぼ。一個なんか室内のなんか変なやつ乗ったけど、カリブの海賊みたいなやつやったけど、あと記憶ないね。だから行きたかったのよ、なんか興味ない人たちと行きたかったのよねえ。信行ボーイのね、覚えておきますね。カリビアン、ラジオネームかわいっちゃんさん。もし松永さんとウイカさんと佐久間さんでディズニーに行ったら、タワーオブテラーに乗る前に松永さんがビビって俺外で待っとくわというので、ウイカさんと佐久間さんで2人で乗ることになると思います。あ、そうなのかな、高いの、え、こういうブワーって落ちるやつだよね、多分ね。苦手なのかな、佐久間さんも苦手そうじゃない。逆に興奮して乗るタイプかな、俺やりたいやりたいとかっていうタイプかな。そっか、でも男性は苦手な人多いもんね。いや、ディズニーランド行けんのかな、番組でマジで行かしてくんないかな、行きたいな。テレ東の番組ディズニーとか行かしてくれるのかな。あんまそういうの見たことないな。いやー、あったらいいの作ってくれないかな。ラジオネームベルトは走るよどこまでもさん。山里さんと岡村さんの結婚を見届けた愛子さんですが、愛子さんの誕生日は11月22日え、そう、いい夫婦の日なんです。ちょっと怖いですがこれは運命なんです。わー、すごい、 うん、いい夫婦を見届ける人っていう、もう本当にキューピッドだね。え、すごー。これはだってこじつけでも何でもないよ。だって365日の中で、66日の中で1日しかないんだもん。すごいなー。これかっこいいな。こういうの欲しいな。ないな。ないな。でもまた6月4日生まれ、な、虫歯予防デーの日しかないのよ。6月4日。ないね。虫の日だしな。ね、すごいね。いや、本当に。愛子さんね、自慢だけど、昔ビスにいた時に、ビスの曲かっこいいって言って、言ってくれてた認知あんだよ、私、愛子さんに。いいでしょ。嬉しい。嬉しいよ。それだけで嬉しい。ずっとしがんでる、その愛子さんに認知もらったっていうだけでずっとしがんでる。ラジオネーム、野暮天な連中。女子メンタル見ました。チャンピオンの峯岸さんはもちろん皆さん面白くて腹がよじれ上げました。ウイカさんもあのクセメンバーの中で回したり突っ込んだり狙いすましたボケでしっかりと笑わせたりと、本家フジモンさんばりの素晴らしい立ち回りでした。話せる範囲でカットされたこととか裏話あったら教えてください。ああ、ありがとうございます。見ていただきましたか。もう一個女子メンタルのメール来てますね。ラジオネーム天使のチコツさん。先日の土曜日に放送されたダウンタウン松本さんの番組マッチャンネルの中の企画でウイカさんも参加された女子メンタル見ました。あのゲーム会場ではウイカさんは参加者を回しながら笑いをこらえることは大変だったと思いますが、笑いを耐えたけどこのネタやばかったなと思ったのは何ですか。はい、2つメールいただきました。まあ、まずね、そのマッチャンネルの中で企画されていた女子メンタル、芸人さんゼロ、女性タレントのみだけの参加者で構成されているコーナーだったんですけれども、これ噂によると最初だから3いろんなコーナーをね寄せ集めた番組でマッチャンネル構成されている予定だったんですけど、30分かな、最初予定されてたのは2時間回して30分ぐらいみたいな予定だったのが、取れ高が良すぎて結果70分近い尺になったっていうことを聞いたんですけど、あれ、まあね、見ていただいた方たくさんいると思いますが、見てない方は言うと、あのドキュメンタルっていうアマゾンプライムの松本さんがやってる、まあ笑ったら負けっていう感じの笑かし合ったりとかする企画なんですけど、まあ、今回は本編は本家は6時間とか回してるのが、今回女子メンタルは2時間回しで、本当に誰が来るかわからないんですよ。すごく厳重で、例えば当日、会場、テレビ局ですね、入った時ももうサササササってこの時間に絶対きっかりに来てくださいって言われて、サササって移動したら、いわゆる楽屋張りに普通やったファースト様ウイカ様とか書いてるのが番号が振られてナンバリングされてて、で入って、例えばトイレ行きたいなと思って出る時も目の前に全員スタッフさんがいて、ですみません、トイレ行きたいんですけどって言ったら、ちょっと待ってくださいって言って、1番さんお手洗いですか、大丈夫ですかって言って、本当になんか SP みたいにみんなにそれぞれついて、絶対に鉢合わせないようにしてやる、絶対にバレないようにしてやる、メイクルームもしっかり全部どこ行くにも。で、まあもちろん私もね、事前に準備するときにネタとか考えるときに誰が来るんやろうって想像しますよ。で、今回の参加者の中で私の予想が当たったのは2人いまして、朝日奈央さんね、朝日奈央さんは多分おるやろうと思って、でもう1人金友さん来るんちゃうかっていうのは、これ打ち合わせでも私言いました、金友さん出そうじゃないですかって言ったら、そうどうでしょうねとかって言われたけど、当たってました。これは来そうだなと思ってました。あとだからみちょぱさんとか、あるいはデヴィ夫人さん、アンミカさん、大林素子さんとかっていう、その嘘みたいな感じの枠の人が来るんじゃないかなって予想してたんですけど、その枠は松野明美さんと浜口京子さんだったかな、いわゆるスポーツ選手、元スポーツ選手枠でいうと、うん。でギャルが、私もなみちょぱさんとか来そうだなと思ったけど、ゆきぽよし、うん、で峯岸さんね、うん、チャンプ、いやなんかその辺全部読み切れなかったから、来た瞬間なんかびっくり、本当にあれはリアルな反応、うわーっていう、おるんやみたいな反応ですね。私一番ですよ、ジュニアさんのポジションでしたね、あれは。誰もおらんか。しかもこうさすがにこうざわざわしてないから、 なんとなくもう扉を開ける瞬間になんとなく分かるわけですよ。あ、やっぱ一番か。でも本家ファンとしては一番手に来る喜びっていうのはあるんですよね。おー、このポジション嬉しいっていう。どこ座るか迷いました。やっぱりあの誕生日席にはね、松本さんがね最後にこうやってきて説明するときに座るんで、ただ手前に座るとやっぱ後から来る人をこうぐるっと回らせないといけないんで、ちゃんと順序通り奥から座りました。申し訳ない、神座にですけど座らせていただいて、でまあね、ご覧いただいた方は分かると思うんですけど、私は一回笑ってしまったんですよ。金友さんの様子がかわいそうすぎて笑ってしまったんですけど、本当はね最後まで笑うつもりなくって、完全無傷のまま終わろうとしてたんですけど、ちょっと自分で巻いた餌に罠に引っかかってしまいましたね。でツイッター見たら、こいつわざと笑いやがったなとか、はいはい、なんかこう映りたかったんだろうみたいなこと書かれてて、ほんまどついたのか思った。腹立つわ、無事切れですよ、腹立つわ。あんなん笑いたくないに決まってるじゃないですか。まあなんかそういうね、 SNS もすごいバズってたからいろいろ見たんですけど、まあはっきり言うと回してましたね。正直回してたというか、ツッコミ、貴重なツッコミの枠でした。私の、まあ、予想としては、本家はだいたい 2,3 人いるんですよ、ツッコミ幕っていう人がね。だいたいまあジュニアさん、後藤さん、まあケンコバさん、フジモンさん、粗品さんかな、歴代で言うと。その回によりますけど、まあでもうやっぱ私のまあ戦い方ね、理想の戦い方は敬愛するやっぱ師匠、クッキー師匠か秋山さんみたいな、ロバートの秋山さんみたいな戦い方したいなと思ったけど、多分メンツ的にツッコミ多分おらんのちゃうかな。みちょぱさんがおったり、朝日さんがおったら多少いるかもなと思ったけど、やっぱツッコミないとほんと地獄みたいになるからあれは。でメンツ見た瞬間に、あ、これはもしかしたらツッコミ折れへんかもなと思って、ちょっとギアチェンジしたという感じでもあるし、私はもともとネタをすごくそぎ落としていったんですよ。なんか体張ってないなとか、手抜いとんなとかも言われてたけど、いや本当は何個か最初にね楽屋にも用意してたんですけど、変装するようなアイテムとかネタを、ただやめました、全部それ、いやなくていいなと思って、一押しのネタ、まあいけるやろっていうネタ2つと、あともう2つは保険で、あの毛穴スコープと腕に剛毛をつけてたんですけど、それはだからちょっと映ってたかな。まあ保険で何かあった時のために使おうと思って保険で入れといて、あとの2つはちゃんとオンエアされてたんですけど、今日も持ってきております、マイ衣装とマイ松本。ちゃんと読み込んでる、本当にあの付箋はもう邪魔なんで取ってきましたけど、これは自分の私物なんですけど、だからこの裏話、大きな裏話で言うと、まあ、このね衣装、松本そして浜田さんの嫁を出したんですけど、嫁は持ってないです。ごめんなさい。呼んでないとかじゃなくて持ってなかったんですよね。ただ思いついて、浜田さんの本お持ちの方って聞いて借りました。ごめんなさい。そこはだからちょっとまあねネタとしてちょっと許していただきたいんですけど、この2つはもうがっつり読んでますんでね、まあ、あの言うか迷ったんですけど、まあ、裏話あるかなと思ったら嫁を持ってないということぐらいしかなかったんですよね。まあただだから、まあ、ツイッターでね、あれが一番腹立ったかな。なんか分かってる感が鼻につく、回してるぜみたいな、なんかお笑いやってます、お笑い分かってますみたいなスタンスがうざいって書かれてたのが。だって本家好きだから見てたらそうなるでしょうっていうね。ですけど、まあそんな、まあね、まあちゃんと自分が用意してきたネタをちゃんと出せるだけでもまあ良かったかなと。出してちゃんとオンエアにも載ったし、でもみんな面白かった。私一番ダメだったのがもちろん笑った金友さんの顔もやばかったけど、浜口京子さんの松 見もひょっとこも危なかったな。やっぱね、天然系というか、もうどこから弾飛んでくるかわからんみたいな人が一番来るのね、不意に。逆に峯岸さんとか朝日さんっていうのはこうちゃんと戦闘態勢になってから来るから防御もできるし、それをどう返すかみたいなあるんですけど、あの飛び道具系の人、松野さんとかもそうだけど、ジュディングとかやってたけど、もうああいうのはきついね、難しかった、もう本当に耐えるのが大変でした。まあなんか本家ね出てほしいとかっていう声もたくさん見たんですけど、いや本家は無理です。私は芸人さんがいらっしゃらないということを確認してオファーを受けましたんで、芸人さんと戦うなんてもそんな恐れ多いことできませんし、ただまあ第2回がもしあったとしたら、ちょっと本家オマージュ的なネタももしねお声がかかったとしたら、まあとかやりつつ、まあ一番まあやろうかなって思ってるのは、まあ春日さんの皮消しゴムオマージュしようかなと思ってます。うな重をどこかの皮に入れてポンと出したいなと思います。どこの皮かちょっとそれは見てからの楽しみなんで。はい、という女子メンタルの裏話でございました。じゃあここでうな重にちなんでるかどうかわかんないですけど、この曲をかけたいと思います。うな重からのひつまぶしならぬ暇つぶしですね。557188で神様の暇つぶしお送りしました。はい、さっき言い忘れたんですけど、遺書と松本を持っていることによってやっぱり松本さんへのリスペクトが高まりすぎていて、私松本さんへリプが送れないということに気がつきました。女子メンタルのことについてつぶやいてくださって、多分すごく出来が良かったから喜んでくださってるからつぶやき多かったんですけど、それに全然ありがとうございましたとか言えばいいのに言えない。やっぱ他の人やっててうわいいなと思って、なんかしかもリプライもらってるしええなと思いながらも送れない。やっぱりなんか恐れ多すぎて送れないということ気づきました。だからちょっともし松本さん聞いてたらありがとうございました。絶対聞いてないと思いますけど、ありがとうございました。はい、メール、この時間はファーストサマーウイカのオールナイト日本ゼロをお送りしております。メール紹介します。イグアナそばさん、本日の大喜利メールテーマ、佐久間さんとディズニーランドに行った時にありそうなことを教えてくださいですが、佐久間さんはプーさんのハニーハントに乗りながら、おいおい俺はプーさんじゃねえよ、確かに腹は出てるけどだがと言うと思います。まずテーマ違うし、大喜利テーマ違う、こんなつまんないこと言うの佐久間さん。確かに腹は出てるけどさははとかびっくりするよ。でもやっぱ佐久間さんはプロデューサーだから笑ってあげなきゃいけないかな。そっか、いやー、どうプライベートとかで喋ったことないかわかんないな、佐久間さんがどういう感じの日常の会話の仕方するのか気になってきちゃった、だんだん。ラジオネーム四畳半クライフさん、信行ボーイの僕的には佐久間さんはディズニーのアトラクションの中でもネットフリックスを見てると思います。そのため佐久間ウイカさん、佐久間さん持ち込み禁止ですよって注意してください。確かにあの人はきっとディズニーに行ってる時も漫画かネットフリックスかどっちか見てますよね。ですぐインスタに投稿しますよね、これ面白かったって、あらすじ、簡単なあらすじを書いて。本当にバカリさんとのやつも聞きましたけど、マジであの2人いつ寝てんだシリーズの2人ですよね。本当に恐ろしい、すごいですよね。テーマメールです。今日のテーマは私が演じていることです。僕、ラジオネームアルミカンさん、僕はカフェなどでめちゃめちゃ仕事ができる人を演じています。イヤホンをして MacBook を開いてコーヒー片手に難しそうな顔をしていますが、大抵はラジオにメールを送っています。このあれでしょ、スタバとかでやるやつだよね。なんて言うんだっけ、ああいうの、ノマドウォーカーみたいな。なんかあれ MacBook じゃないのもおしゃれみたいな風潮あるよね。なんか逆にみたいな、すぐ逆なんかねえんだから。宮城県のそれいけザンパンマンさん、僕は近所の牛丼屋でいつも並盛り2つ買うのですが、 2つとも自分一人で食べるつもりなのに、同棲している彼女がいるふりをして割り箸を2本もらい、さらに嘘の電話をしながら、うん、紅生姜いるとか言って演技をしています。毎回割り箸を余計にもらうので無駄に増えていく一方です。あ、割り箸を2本もらいたいがためにじゃないのか、からカッコつけてんのか。わかんない、何のために。なんかその電話をしてるふりっていう演技は多分みんなやったことあるんじゃないかなと思うんだけども、牛丼もだって2つ普通に食べたいのかな、普通に2つでも特盛りにすればいいよな。エコじゃないな。まあでも分かるな、こういうのは こいつ若えから、ザンパンマンまあまあ若えからそういうのやりたい年頃だよな。いやーなんかちょっとなんかお尻の穴ちょっとかいいね、このなんかこのテーマわーって身に覚えあるとかいいね、これやだね。いろいろ送ってくださいね。ではコーナー行きましょうか。なんだっけ、このコーナーに参りましょう。めめウイカネーム、またスピッツさん。いろんな芸能人有名人にファーストサマーウイカみたいな名前を付けさせていただこうかなというコーナーでございます。早速紹介します。ラジオネームチワワの空振りさん、金田智子さんに命名、ファニーボイスエスケープ。ヤンキーに絡まれた時に声を出しただけでヤンキーが大爆笑し、その隙を狙ってダッシュしてヤンキーを巻いたことがあるから。何ですかみたいなこと言って、やべえこいつゲーってなってる間にさーって、まあ、あのサイズ感だったら負けるよね。あ、そういえばカットされたらしい、ちょっとまだ全部ちゃんと見れてないんですけど、私が金友さんの真似をしたところは多分カットされてますよね、きっとね。金友さんのモノマネが私レパートリーに入ってるんですよ。やんないよ。え、やったことありましたっけ、ここで。やったことないから、あの、あれどうだっけ、ちょっと待ってね。金友、なんでやることだよ。あー、ちょっと違った、今日は。ちょっと聞いてからじゃないといけなかった。金友、だ、違う、やめてくださいよ。ちょっと違うな、ちょっとワードが出てこなかったです。今度練習してきますね。じゃあ次行きましょう。ラジオネームマッサマンさん、森久美子さんに命名、ネクストディズニーキャラクター。アメリカのディズニーランドに行った時、ディズニーの新しいキャラクターだと勘違いした子供たちがサインを求めてきたから。確かに萌え久美子さんはいるよ。え、なんだっけ、人魚のやつ、リトルマーメイドの敵、多分そっくりだと思う。黒い魔女みたいな、似てるよね。どんな服着てたんだろうね。すごいファンシーな格好してたのかな。次行きましょう。ラジオネームわらじがたグラブさん、乃木坂46新内舞さんに命名、クラインググレード3。26歳の時に英検3級に落ちて泣いたから。あ、クライングね、泣いたから、なるほど、のクライング。英検3級ってどれぐらい、中学レベルのやつかな、多分漢検とかという感じで見ると。泣くってことはでも一生懸命勉強したんだね、かわいい。新内さんかわいい、企画だったのかな、番組とかだったのかな、普通になんか個人的に受けたのかな。かわいい、新内さんかわいい、クレープ食べに行こう。かわいい。ラジオネームステルス豆鉄砲さん、ココリコ遠藤正蔵さんに命名、フルフェイスプレイヤー。自分と相手の女性2人ともフルフェイスのヘルメットをかぶった状態でエッチをしたことがあるから。なんで、どういう状況、そういう何、そういう企画のバーとかじゃないよね。なんかこうね、遠藤さんが顔をさすから顔バレ、まあ外ですよね、きっと外で草むらとかなんかそういう代々木公園みたいなとこで、いや、やらなあかんっていう時にバレんようにやったらわかるけど、別に2人ともかぶらんでいいよね。でも興奮しそうだね、なんかもうなんかそうだって 下もでも脱いでないのかな、もしかしたら下がすっぽんぽんでフルフェイスだったら最高なんだけど、どうだよね、ボンバーとボンバーマン状態だよねボンバーマンセクロスっていうのはすごくいいよね、うん流行りそうだね顔も割れないし流行りそう、やっちゃダメだけど流行りそうだな。神奈川県のラジオネーム積極的指導さん、黒柳徹子さんに命名、ゴッド相棒マスター。徹子さんが飼っている相棒は緊張すると足の間に尻尾を入れる動きをするが、制作者の誰もプログラミングしていない動きで謎のままだから。怖っ。足の間に尻尾を入れる、足の間に尻尾を入れる、 G 行為じゃないのそれ股の間に尻尾を入れてるとか、尻尾を使った G 行為とかじゃないのかな。すごいけどね、相棒がそういう自分を慰める行為を始めるっていうのは、徹子さんで、徹子さんで、徹子さんはだから気づいてないかもしれない、すごい卑猥な動きを本当はしていて、でも足の間に尻尾入れてるのよねって言ってるだけとか。え、そうなると怖い、 AI の進化が怖すぎる。 AI がやっぱり性的欲求に目覚めた瞬間があったら怖いよね。そういうの描いてる映画とかあるのかな、知りたい。なんか AI がね、自我を持って人間をね襲うみたいなのがよくあるけど、性に目覚めてたりすんのかな、人間のでいじめたり、 AI が AI をいじめた集団でこうなんかいじめたりとか、仲間意識持ったり、派閥があったりとか、そういうのあんのかな。撮るか映画作ってもいいね、そういう AV AV AI の AV っていうの当たりそうですね。当たんないか。ラストです。TOKIO、ラジオネームキャネアンさん、 TOKIO の永瀬智也さんに命名、キャントシットジェットコースター。遊園地に行った時、長蛇の列のジェットコースターを見て、今日は座れないかもとつぶやいたからそう、座れない新幹線で、今日は座れないか、自由席座れないかっつって座れない方どうすんだよっていう話でね。はい、今日もありがとうございました。以上でございます。まだまだ募集しておりますので、じゃんじゃん送ってください。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。メール紹介します。ラジオネームサボテンレコードさん、佐久間さんがディズニーに行ったらタートルトークでお客さんとクラッシュの間の端の方に中腰で控えて、双方にカンペを出していると思いますちょっと私行ったことないから、どういう何遊戯じゃ、遊具じゃねえ、なんていうの、アトラクションか分かんないんですけど、なんかそういうお客さんと、あれ、亀だ、亀が喋るやつだ、あー、はいはいはいはい、それに亀どっちに、お客さんに出してんの、お客さんにこれ聞いてって言って、で亀に答えてってで誰よりも笑うんでしょ、大きい声でめちゃめちゃいいお客さんじゃんね。佐久間さんとその亀の喋ってるのを聞きたいね。ラジオネームインフォムアンサーさん、金田智子さんの声ですが、1、10、100、1000、2万ヘルツを超えて超音波と同じ音域が続いているということが話題になっていました。なんと音声変換ソフトにはノイズとして認識されるそうです。あの人の声は文字通り化け物です。すごいね、ほんとギフトだよね。あの女子メンタル見てても思ったけど、まあ浜口京子さんもそう、金田さんもそう、やっぱね天から授かり物系の人なのよね。だから絶対に勝てないのよ、勝とうと思っても。あの人たちのこのなんか技で言うと合気道タイプね、相手の力を利用して自分の技にするしかもうないのよ。力技では絶対に勝てない。ギフト系の人はねやっぱ憧れるよね。こんな声もだってもう本当にもらいもんだしね、神様とご両親からの。いやー、2万ヘルツってもうヘルツじゃないんじゃない、もう桁が変わんじゃないかって感じだけどね。ラジオネームマロンショートさん、こちらテーマですね、私が演じていること。 僕は大人数で集合するときに最初についてみんなが来るのを待つということが苦手な性格なので、万が一集合場所に一番で到着したときはその場所から少し離れた場所で2人ほど到着したのを確認してから少し小走りで向かい、お前ら早すぎないとあたかも今来たばかりの人を演じますやるよねそれ、わかるわ。はい、ということでここでお別れになりますね。香川県西日本放送の方、はい、この後も聞いてください。スーパービーバーで突破口、オールナイトニッポンプッシュの一曲です。
日本放送ポッドキャストステーション、
時刻は4時になりました。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。天眼グッズを全然出していないことに気がつきましたけど、忘れてました、ごめんなさい。いいんだけど、また思い出したら待ってしますね、ごめんなさいね。ラジオネーム財布落としましたよさん、こちらテーマメールです。私が演じていること、僕は高校の時クラスの1軍に対しては当たり障りのない温和ないいやつ、2軍3軍に対してはクリームシチューの上田さんばりにツッコミをするキャラクターを演じていました。一度これを一軍男子に見られ漫才をさせられそうになった時は地獄でしたお前結構突っ込むんだろ、やってみろよって1軍2軍3軍ってあったな。 1.5 軍もある。あ、私何軍だったんだろうな。1軍ではないけど1軍の人はみんな私のことをすごい気に入ってたよそれは何軍なの。絶対なれないの、絶対仲良くなれないんだけど、ウイカちゃん面白いなとかって言ってくれてたから、それがもうなんていうの、砦っていうか、なんていうんだろう、持ちもう 自尊心を保つ、別に仲良くはなれないから根本的にもう潜在的にもうなんていうんだろう、なんか劣等感みたいなのあるわけ、そこに入りたいけど入れないみたいな。けどその人たちに褒められることによって、あ、認められたみたいな、あれ何なんだろうね、気持ち悪いよねあの感覚。今もあるもんそれ、フワちゃんとかにあるもんね。フワちゃんとかそういうユキポとかもそうだけど、イケイケでめちゃめちゃ仲良くなりたいし好きなんだけど、本当の意味で心通じる瞬間があるのかどうかこう心配になるし、でも彼女たちにマブだからって言われたら多分すごい嬉しい自分がいる、わー嬉しいってなる。あれ何だろうな、あれの感情に名前つけてほしいな。何なんだろうなあれ、いけてる一軍になりたかったな俺も。ラジオネーム友とスムージーと嘘と胃袋さん、僕は高校の頃サッカー部だったんですが、相手チームに舐められたくなくて普段はスタメンだけど怪我をしててベンチにいる選手のふりをするためにテーピングをたくさん巻いていました。本当はシンプルに実力でベンチです一軍のふりして、でもちょっとハードワークっていうか練習しすぎて怪我して補欠と一緒に並んでるけど俺はみたいな顔すんだ。なんか回して無駄に足首とか回してなんかこうテーピングのとこ見たりとかして、これさ、旗から見たら応援団とかさ、見に来たクラスメートとかが見たらさ、あ、さ、かわいそうって思うけどさ、チームメートは分かってるじゃん。それでさ、ベンチで何もしてないのに全身テーピングだらけだったらさ、まあ、いや、マジでやばいやつだってバレるよね。だって練習してたら多少上手くなるだろうしさ。まあ、やったことある？あれ、カノクさん何部だったの？カノクさんは。ラグビー部で、あ、ラグビー部あれそうだね。ね、怪我もね、なんか場所とか作りやすそうだもんね、いろいろ関節のところとかね。これ文化部じゃできないもんな、ビジュアル攻めっていうのは。あ、運動部あるあるなのかもしれないね。妙にユニフォーム汚すとかさ、めっちゃやってんなって感じとかね。ラジオネームカレンさん、僕は会社の同僚に元高校球児だと演じています。野球など一度もしたことないし別に好きじゃないのに、飲み会の時に僕元高校球児なんですよねと言ってしまったのが主役の根源なんで言うんだよ。がたいが良くて坊主だったというそれだけで嘘をついたのが理由なんですが、みんな信じており、甲子園で大阪桐蔭高校と戦ってヒットを1本打ったというところまで噂が拡大しています。今度会社の草野球チームの試合があるんですが、今は何とかしていけない理由を考えていますえ、どこの高校って聞かれない？これ。しかも甲子園で大阪桐蔭と当たるってことは、まあ1回戦だったとしても、まあ、甲子園出れてるどこかってなって、これすぐさ、 エビデンス引っ張ってこれんじゃないの。すぐ分かっちゃうねこれ。どれって歴代の党員と戦ったところ全部挙げられたら逃げられないぜ。国際あとなんかなんこのなんこのとっさについちゃう嘘ってあるんだよな。あれも気持ち悪いよな。なんであんなこと言ったんだろうみたいな。特にそのドキドキしてしまう相手、あの恋愛感情とか置いといて尊敬しすぎてとか、ちょっとこう内臓上がってる時ってなんであんなしょうもないなんか嘘みたいな見栄みたいなの張るんだろうね。あれも気持ち悪いね。あれにも名前つけてほしい。そうなんか全然全然ってなんかもうすごいアップアップして出した時って全部嘘なんだよねあれ。なんなんだろうなあれ。怖いなあれも。自分が自分じゃなくなる時だよねあれ。あれにも名前つけたいな。ラジオネームタイマイさん。友達と居酒屋に行った時はビールしか飲まない男らしいキャラをビールしか飲まない男らしいキャラを演じています。でも実際はお茶が一番好きです。なんでこれ男子同士なのかな。だってビールが飲むって別にさ普通じゃん。逆にお茶だけの方がなんか目立っていいのに、男らしいってビール飲むのが男らしいって言ってるのがあるの？なんかめっちゃ笑ってたね今。身に覚えがありすぎるの？なんで？なんで苦しくなるの？結構じゃあいるのかな今言ってて。私女だからか全く分かんないけど。そうなの？お茶割りでいいじゃん。ダメなの？緑茶は、はいとかさ。それじゃどうなのかな。メンツにもよるのか。ビール飲めねえって言われるのが嫌なのかな。いやこういう見え、やっぱ演じるのって見えが手前にあるよな。あー見え張らなくて生きていきたいよな。どうしたらいいんだろうね。みんなで一緒に考えような。永遠のテーマだよな。ありのままの姿で生きていきたいよな。無理なんだよ。はい、じゃあこのコーナーに参りましょう。東京ファーストサマーウイカ。朝から晩まで呼吸するようにエロいことを言っている女ファーストサマーウイカ。そんな私が発言したような感じで盗み聞きして隠し撮りしたつもりで送っていただくコーナーでございます。早速紹介しますよ。ラジオネームメイヘムさん。ウイカさんが打ち合わせで番組スタッフに言っていました。
話引き出すのうまいですね。ナンパ者の男優やってました。
いるよね。男優感あって話引き出すのうまいディレクターさんとかいるよ。結構。色黒かな。あとなんかこうテカリ具合とかがいい感じに男優さんっぽい人とか。うん。しかもね、話引き出すの上手い人は、要するにディレクターさんとかの中では、仕事ができるってことだから、イコール、ちょっと好きになっちゃうよね、やっぱそれで。だから、ナンパ者の人が話引き出すの上手いってもう鉄則なんだと思うよ。うん。上手いとやっぱ乗せられて好きになっちゃうから。好きにならないとやんないしね。うわこれ言いそうだな。言いそう。久しぶりにマジで言いそうなやつ来たね。うん、天下グッズあげちゃおう。じゃあ、あ、よかった、思い出した。ありがとう。言ってね。出すの忘れるから。出しますって。おー、そうそう。じゃあ、どうしようかな。何あげようかな。じゃあ、はい、じゃあ、天下の、なんか、これですね。男の子かな、これ。メイヤムさ、でも住所ないや。メイヤム住所送ってね。性別に合わせて送るわ。ね。シートみたいなやつね、送りますよ。じゃあ次行きましょう。ラジオネーム非科学的チャーハンさん。任意同行願いますかに出ている時のおとなしい DJ 松永さんを見てウイカさんが言っていました。
3P で一人忘れられてる男優か。
そんなこと言わないよ。お祭りそんなこと言わないよ。でも忘れられてる男優って本当に多分どうしていいかわからないんだと思うよ。今度じゃあこの AV 業界の裏話してあげるね。すげえ面白いネタ仕入れたんだけど今日はちょっと時間がないからやめとくわ。いやあれ結構いろいろ大変みたいですよ。でも知る男優さんの話はそこまでわかんないけどまた裏話しますね今度。ラジオネーム軍師勘弁さん。福岡県です。
子供が T シャツを着るのに手こずっているのを見て、その子のお母さんにウイカさんがアドバイスしていました。
そっちはお手手を通す方だよって優しく押し上げてあげてくださいね。叱らないであげないでください。大人になっても穴間違える人はいますからね。
間違えたことある？これ聞くもんじゃないね。いや多分、ね、弾力で分かる気がするんだよな。こう後ろの方は跳ね返してくるじゃん多分。一回は分かんないよ、使い込み具合によるから分かんないけど、弾力で分かると思うんだけどな。あでも絶好調だったら分かんないかな。まあ叱らないであげてくださいね。うん、間違えても別に支障そんなないんで、まああるかもしれないけど、準備してなかったら大変なことになるんでね、気をつけてくださいね。ラジオネーム大器晩成さん。ウイカ先生が授業参観にやってきたお父さんたちを見て言っていました。
なんかこの光景見たことあるなと思ったら、あ昨日 AV で見たシルダンユ軍団ですわ。
今日シルダンユ多いですね。あれね、あれぐるーっと周り囲んでエンジンになってですね、30人40人ぐらいで。あれ一人当たりのギャラいくらぐらいなんですかね。ギャラはあるよね。あれそういうのは知らないですよね。そういうの聞きたいですよ。交通費とか弁当出てんのかなとか、実はスタッフさんなのかなとかね、気になることいっぱいありますよね。ラストです。ラジオネームフェルナンド・トミーレスさん。東京ホテイソンのウイカさんが新ネタを披露していました。
はい、今回ご紹介する商品はこちら、最新のベストセレクション DVD です。収録作品は豪華5作。1つ目が潮吹き、2つ目も潮吹き、3つ目も潮吹き、4つ目も潮吹き、そして5つ目は潮吹きです。いやー上原愛のベスト版。
マジそうなの、上原愛ちゃんの潮あまあ、潮別に出してるわけじゃないよね。これで出してたらすごいね。欲しいもん。上原愛ちゃんのやつもね、いっぱい見たよ。なんか100人ぐらいから追いかけられて捕まったらっていうのもあったし、全身金粉まみれにしてるやつも良かったし、上原愛ちゃんもね、私が昔いたビスっていうグループのナーブっていう曲があるんですけど、それをいろんな人に歌ったり踊ってもらうっていう企画の時に、上原愛ちゃんはね、エビ反りダンスをやってくれたんですよ。本当に抜ける、感動しました、その映像は。抜けたなと思ったけど、一つ抜きに出てました、やっぱり他の方よりも可愛さがね。はい、ということで今日は以上ですか。あらそうですか、じゃあ皆さんまた登頂コーナーも送ってくださいね。それでは今日は、選曲は片思いをテーマに絞って選曲していました。最後の一曲はチャラさんで片思い。お送りしたのはチャラで、チャラさんで片思いでした。今日はね、きっと松永ガールズの皆さんも聞きに来てくれてるかなと思って、でも多分内容はひどいものになる気がしたんですよ、本編が。なので片思いソングで、ね、ちょっと同世代女子を取り込もうという魂胆でございました。無理をしました。あれ AV の話ばっかりしちゃってバカ出ないか。じゃあメールをご紹介しますね。東京の失恋したら絨毯を洗えさん。ディズニーでの佐久間さんはアトラクションを乗り終わった後でもアトラクションの感想ではなくエンタメの感想を引用リツイートしていると思います。もう絶対そんなことないよ。その目の前のことを多分全力でやるタイプの人だから、ディズニーもね超エンタメだしね、多分次のネタとかにね利用してたりすると思うよ。ただなんか引用リツイートしまくるとフォロワーが減るって言ってたから佐久間さんが言ってたよ。ラジオネームレイオンさん。佐久間さんとディズニーに行ったらずっと GoPro をつけさせてくると思います。そして GoPro がずれるとなんだよどうなってんだよとボスボス言い始め、結局何も撮れてなくてそれをラジオで話して消化させます。そんな、なんか佐久間さんのそのなんかロケモノとか私あんまり知らないからわかんないんだけどね。 GoPro とかつけさせるかな、おでこに。 自分の方のやつかな、自分の方の表情取るやつでしょどうせ、リアクション用のやつだよね。行きましょう、ラジオネームイグアナそばさん。佐久間さんと2人でディズニーランドに行ったら、佐久間さんはミッキーとミニーがキスしようとしているのを見て、キス我慢選手権のカメラを回し始めると思います。絶対我慢しないから、別に2人は、ミッキーとミニーはすぐしちゃうから、ダメだって、我慢できないよ、あんな。あ、怖いよ、あんまりディズニーいじるとね。行きたいね、でも楽しそうだよね、そういうのもね。ラジオネーム四畳半クライフさん、佐久間さんは都合が悪くなったら電話がかかってきたふりをするので、それを見破ってほしいです。本当？これあんのかな、現地あんのかな、するって言ってたのかな。見破ってどうすんだよ、今電話してないでしょって。なんかもうマジで行きたくなってきちゃった、佐久間さんとディズニーランド。マジでどうするのか見たくなってきたね。はい、いろいろありがとうございました。 CM の後は大好評のあのコーナー、性格の悪い遊びです。
日本放送ポッドキャストステーション、
性格の悪い遊び。リスナーの皆さんが密かに楽しんでいる性格の悪い遊びを教えていただきます。では早速ご紹介しましょう。ラジオネームサボテンレコードさん。雨上がりに歩きスマホをしている人が対面から歩いてきた時、すれ違う2メートルくらい前で大げさに水たまりを避けるふりをして、歩きスマホという愚行を一瞬やめさせる。素晴らしい、こういうね、正義を振りかざした愚行、これも愚行よ。いや、もう世直しだと思ってるかもしれないけれども、どんぐりの背比べ、目くそ鼻くそ、素晴らしい性格の悪い遊び。自分が正義でね、向こうもね、そのスマホの中で何を調べているか分かりませんよ。人助けスペース方法で調べているかもしれないのに、それをね、想像力がね、まあいいでしょう。とても上質な性格の悪い遊びでございました。続いていきましょう。ラジオネームモンロさん。インスタでブランディングに必死でファッションコーデと手料理ばかり載せる女の人のことをオレンジページというあだ名で呼んでいます。これは遊びっていうか、むしろなんか愛がこもってるよね。好きでだって見ちゃってるわけでしょ絶対。その人のこと友達なわけでしょきっと、インスタで見るっていうことは。あ、いいよ、めっちゃ好きだよこの方向性、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい、センスめちゃくちゃある。好きだけどあれやな、遊びかな。呼んでるっていうその心物の持ち方だもんな、むしろだから愛の形よなこれは。その人をどういう風に自分の中で、ちょっと鼻につくしマジでイラッとするけど一周回って愛せるみたいな、かわいいみたいなところに行くやつね。愛称として、そうそう、オレンジページって言ってるわけだから。私もあったよ、今回女子メンタルのやつでツイートね、エゴさしてたら、なんかういか回しばっかりで鼻につくなとか、なんか分かってますか、うざいみたいなやつね、さっき紹介したけど、それなんか一瞬回って、あ、俺も笑い分かってますよ感出してるやんっていう意味でちょっと愛せたもんね。わかるわかる、私も、鼻につくよ、自分で見てても鼻につくけど、ま、そこも俺読めてますよっていう感じ出してる感じ、かわいいじゃんみたいな。これもなんか懐の深さ、愛の深さよね。あ、いい、愛の形だねこれ、いいじゃないですか。ちょっと遊びとは言いづらいけど、これもこれで広げられるな。新しい愛の形みたいな感じでいいじゃないですか。モーロさんありがとう。じゃあこれか、モーロさん女性かな男性かな、わかんないけど、あげましょう天下グッズ。じゃあオレンジページと、はい、ありがとうございました。今週は以上でございます。あなたが人知れず楽しんでいる性格の悪い遊び、どしどし送ってください。
ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ、そろそろお別れのお時間です。この番組はラジコのタイムフリーでもう一回聞くことができますよ。やっぱさっきの性格の悪い遊びのコーナーはマチュチュンいてほしかったな。なんか欲しちゃうね。いやー名リアクターでしたよ。マチュチュンを下ろすか、マチュチュンを演じればいいんだこのコーナーだけ。よメール読んだ後に松永を下ろせばいいんだできるかな、できないだろうな。彼もギフトの人だからな。天才かつギフトの人だからな。はい、メール紹介しますよ。フーマンさん、信行ボーイです定着してるね。信行ボーイとしてはディズニーの誘いには乗ってこないと思います。正直信行を本当にディズニーに誘ったら半笑いで行かねえよと言うと思います。でもその後会った時にあのディズニーの話どうなったって何度も聞いてくるはずです。信行可愛いですね。これは想像できる行かねえよって言いながらちょっと期待してるんだよね。かわいい信行ボーイ。なんか信行のことめっちゃ知ってるじゃん。もう信行って呼んじゃうよもうラジオネーム鈴木の涙さん、
松永です。マチュチュの話をしてくれるかもって聞いてるのに今日おじさんサラリーマンの情報ばっかじゃないですか。マチュチュ情報何かないんですか。プンプン。
ごめん松永アールの皆さん、ちょっとあれ以来うちに交流がないのでないんですよね。マジ純情報ないや、ごめんなさいね。ただなんかあれびっくりマーク多くない、マジ純はわかんないけどびっくりマークしか使わないようなイメージがあります。わかりませんでした、すいません、情報がないです。
テーマです。薄毛のロン毛さん、僕はお笑い通を演じてバカリズムさんをマスノさんって呼んでます
あるよなこれ、わかるわかる。ちょっと全部金子さんが送ってんじゃないの。いや世代に、いやわかるわ。だよなマスノさんってね、言いたくなるよね。いや今日もいっぱいありがとうございました。演じてるよな、しかも自分の自意識とは違うところで演じてるよな。それ後から考えるとすげえ恥ずかしい感じですよね。いや今日大丈夫かな、みんなのなんかケツ穴えぐるような、ケツ穴えぐるとは違うか、なんかちょっとざわざわさせてしまったら私もダメージを受けてます。自分で読んで性格の悪い遊びもこの演じるもちょっと来るね、来ちゃうね。いやーありがとうございました。この後4時30分からは上柳雅彦さんの朝ぼらけをお送りします。そしてミクチャではアフタートークもあります。今夜はどんな四十八手が学べるんでしょうか。番組終了後に準備ができ次第始めますのでご覧ください。いやあれダメですよ、星野源さんのあの天下のところにうちのあれタグ付けしたら急に四十八手のページに飛んじゃうからねまあいいんですけど、ありがたいんですけれども、今日もありがとうございました。来週もよろしくね、バイバーイ。